ローマ人への手紙3章。ではユダヤ人の優れたところは一体何ですか？割礼にどんな益があるのですか？それはあらゆる点から見て大いにあります。第一に、彼らは神のいろいろなお言葉を委ねられています。では一体どうなのですか？彼らのうちに不真実なものがあったら、その不真実によって神の真実が無に帰することになるでしょうか？絶対にそんなことはありません。たとえすべての人を偽り者としても、神は真実な方であるとすべきです。それはあなたがその御言葉によって正しいとされ、裁かれる時には勝利を得られるためと書いてある通りです。しかし、もし私たちの不義が神の義を明らかにするとしたらどうなるでしょうか？人間的な言い方をしますが、怒りを下す神は不正なのでしょうか？絶対にそんなことはありません。もしそうだとしたら、神は一体どのように世を裁かれるのでしょう？でも私の偽りによって神の真理がますます明らかにされて神の栄光となるのであれば、なぜ私がなお罪人として裁かれるのでしょうか？善を表すために悪をしようではないかと言ってはいけないのでしょうか？私たちはこの点でそしられるのです。ある人たちはそれが私たちの言葉だと言っていますが、もちろんこのように論じる者どもは当然罪に定められるのです。ではどうなのでしょう？私たちは他の者に勝っているのでしょうか？決してそうではありません。私たちは前にユダヤ人もギリシャ人もすべての人が罪の下にあると責めたのです。それは次のように書いてある通りです。義人はいない、一人もいない、悟りのある人はいない、神を求める人はいない、すべての人が迷い出て皆共に無益なものとなった。善を行う人はいない、一人もいない。彼らの喉は開いた墓であり、彼らはその舌で欺く。彼らの唇の下にはマムシの毒があり、彼らの口は呪いと苦さで満ちている。彼らの足は血を流すのに早く、彼らの道には破壊と悲惨がある。また彼らは平和の道を知らない。彼らの目の前には神に対する恐れがない。さて、私たちは律法の言うことは皆律法の下にある人々に対して言われていることを知っています。それはすべての口が塞がれて全世界が神の裁きに服するためです。なぜなら律法を行うことによっては誰一人神の前に義と認められないからです。律法によってはかえって罪の意識が生じるのです。しかし今は律法とは別に、しかも律法と預言者によって明かしされて神の義が示されました。すなわちイエス・キリストを信じる信仰による神の義であって、それはすべての信じる人に与えられ、何の差別もありません。すべての人は罪を犯したので神からの栄誉を受けることができず、ただ神の恵みによりキリストイエスによる贖いの家に値なしに義と認められるのです。神はキリストイエスをその血による、また信仰によるなだめの供え物として公にお示しになりました。それはご自分の義を表すためです。というのは、今までに犯されてきた罪を神の忍耐をもって見逃してこられたからです。それは今の時にご自身の義を表すためであり、こうして神ご自身が義であり、またイエスを信じる者を義とお認めになるためなのです。それでは私たちの誇りはどこにあるのでしょうか？それはすでに取り除かれました。どういう原理によってでしょうか？行いの原理によってでしょうか？そうではなく、信仰の原理によってです。 人が義と認められるのは立法の行いによるのではなく、信仰によるというのが私たちの考えです。それとも神はユダヤ人だけの神でしょうか？異邦人にとっても神ではないのでしょうか？確かに神は異邦人にとっても神です。神が唯一ならばそうです。この神は割礼のあるものを信仰によって義と認めてくださるとともに、割礼のないものをも信仰によって義と認めてくださるのです。それでは私たちは信仰によって律法を無効にすることになるのでしょうか？絶対にそんなことはありません。かえって律法を確立することになるのです。